リハビリ
ヒルズ、
イラストレーターの沼田たけしです。
室木雄です。
石田ポロです。
浦野周平です。
はい、というわけでですね、今回もビッグダディ、
はい、ダディ、
まあまあね、お子さんもいらっしゃるんでビッグダディですよ。浦野さん、あ、浦野さんって、うん、またの名を、通り名を、なんて言うんでしょう、
週三グラフィックスって、野望なんですけど。
野望なんですね。
はい、まあ、ただ単にあだ名が周さんだったから、
あ、そうなんですか。
周さんの、まあ、
なんですか、周さんを何にしてたのか、
それあれです。
まあ、もっとしてる
っていうこと、
人間なんだけど、いや、いい
と、もっと、もっとですね、どういう周さんってのは、浦野周平の周、周から。
そうですね、まあ、
さんはどっかですか。
3は読みにくくしようと思って、まあ、僕はすごい悪い黒人のラップの人の曲が大好きだったんです
けど、
それの中からタイトルから取って、
はい、
読みにくくして、THANG って書いてある、スラングなんだ、ティングってこととかいう意味のティングなんです。の悪い書き方なんですけど、ただの当て字で。
あ、なるほど。週三グラフィックスは、まあ、グラフィックス、
はい、ね、なんかこう、はい、その頃まだ何をやるか決まってなかったから、まあ、イラストなのかな、デザインなのかな、
どっちも含みでグラフィックスは。
いきなり、そう名乗ったんです
か。いつ名乗ったんですか、それは。
いや、結構初めのうち、もう大学時代から。
大学時代から。
それもう綴りが変わったりはしてるんです
けど、
すげえ、
やってて、で、なんだろう、こう週刊グラフィックスですっていうのもおかしいから、
はい、
なんかとりあえず週刊グラフィックス名義でやってる裏の週刊だから、PM レボリューションっていう、はあ、ユニットの西川貴教的な感じ。
ああ、なるほど。そういうあれですね。
そういうことです。
すごいな。でも、よくあるということなんです。週3グラフィックスしか書いてないじゃないですか。
はい。
だから、あ、でも夜行なのか、そういう時
に。あまりにこう、特にこう、なんか思い入れを持ってこう作った夜行でもないので。
あ、
もう時たま浦野周平のままだったりとか、すごい綴り間違えられてる。
間違えられそう。
間違えられそう。
電話でもこう、シュータング、グラフィックスさんいらっしゃいますかとか、もう向こうも探り探り。
探り探
り。すいません、浦野です。
そうですね。シューさんグラフィックス。
シューティンググラフィックスとか、いろいろいろんな名前で。
そうですね、僕も今日会うまで週3グラフィックスさんだなと思いながらも、聞くのがちょっとこの続き合ってんのかなと思って浦野さんに言わせてしまいました。
みんなを困らせてるのに、ただの週3のグラフィックス。
あ、週3のね、
ただのこう当て字なだけっていう。
それで沼田さんあれでしょ、それで週3オナニーやってるって考えてきたでしょ。出てきたでしょ。
考えてた。
みんなすごいスルーしましたけど。
ちゃんと拾ってくれましたよ、浦野さんは。拾ってくれましたよ、もっと多いって言ってくれましたよ。そこはね、打ち返すのはどうかと思いますけど、そういうことですよ。
流すのはちょっとね、
優しい。周さん、グラフィックさんこと浦野周平さんは、
はい、
で、大体年収いくらなんですか。ここもあれですけど、うせにします。
はい、いや、なんだろう、本当にね、
はい、
年によってバラバラなん
です。バラバラ。じゃあ、もうめっちゃええやん今年みたいなのはいくらだったの、はい、夢を持たせる、
ね、一番いいのは、
はい、
まあ、もう一番良かった、
はいはいはいはい、
かな、
はいはいはいはい。
ただ、その数えてた頃は、
はい、
結局その1年間の稼ぎ見たときに、稼いだなってことよりも、俺が
稼いだ。
それはもう本当に寝る間もない
っていうのもね、
はいはいはいはい、
いう金額を、はい、なんかね、ほぼ広告仕事なしでやったんですよ。
そうなんですか。 広告仕事なしでそれですか。
ほぼ広告仕事なしでやったから、だからもう数書いたってことじゃないですか。
相当ですよね、うん、今だから、まあ、広告とかを含みではそれぐらいなのかなって思ったんですけど、うん、
だからいやこれは
マジですか、それ
これはいかんだろうってぐらいになって、
うん、で相当ですね、相当点数が。
だからで当時もまあ周りがどんどんこう稼ぐようになって、お金の話とか聞いたりするじゃないですか、はい、でみんなすごいなと思いながら、あでもあでもあれかあれのキャラがいいのかとかいろいろゲスい顔しながら聞いてるんです
よ。なるほど。
でこう数えてたら、あれ俺あれ出しなさいでこれ書いたのか
で、
さすがになんかもうねその頃はもう本当に家に帰れなかったし、一人でやってた時は家でやってたんですけど、その時ももうなんかちょっとね電話に出なくなっちゃったりとか、
ワーカホリックじゃない
ピンポンと音が怖くなっちゃって、あまりに電話にも出ない、ピンポンしても全然出ないっていうので、ある日編集者の方が来てくれた
り、は
い、もうねやばいきちっと開けたら、管理人さんと雑誌の編集者の
方が、
はい、大丈夫ですかっていうので、もう向こうはもう完全に
死んでるかも、
死んだかもっていう。
それはそれ手塚治虫ですよ、それは。
超売れ子漫画家のエピソードですよね。
それやっぱちなみにどの編集さんですか。漫画家ですか。
マガハ関連の仕事だったんですけど、あ、まあ、違う外部の人だったんですけど、その時は本当にご先輩をおかけしました。
すげえ
申し訳なかった。
でも小向さんとかもそうだよね、電話に出るのがすごく、
それを通らないといけないんですよね。
もう売れっ子になるとそういう
一回はも
うどう裁くかっていう、裁ききれないで、もう
だから、ね、イラストレーターだとその電話出なくなった時点で切られるっていう可能性があるじゃないですか。
そうそう
そう、それがないっていうところが
すごい、
これやっぱすごいところですよね。
なんかね、当時来た仕事絶対断っちゃいけないって自分の中でなんか勝手にこうそういうルール作っちゃってて、はい、でせっかく来た仕事をみすみす逃すのももったいないし、全部受けちゃおうってやったらやっぱり絶対
キャップは超えますよね。
結局なんかそれで迷惑かけるじゃないですか。そういうことも分かってなくて全部やなきゃって。
ちなみに浦野さんのイラストってベジェでやってらっしゃるんですよ。結構時間かかるなってイメージあるんですけど、
はい、
あれ1点カット書くのにどれくらいの時間がかかって、まあ、よろしければギャランティーの参考をさせていただきたいんですけど
気持ちによるんですよ、その書き始める時の気持ちによってすごい早い時と、はい、なんかもう2日3日かけてんのに人一人かけないとかっていう時もあ
って、直接ダイレクトに返すじゃないですか。この間個展行った時、
あそ返
そうですか。
もう最初からマウスでカチカチ振りながら書くんですけど、
マウスで書いてる
下書きなし
とか、ね、美大は結局レターには出たんですけど、はい、手書きで絵を描くのが下手というか苦手なんですよ。で、まあ日本で唯一の手で描けないイラストレーターっていう。
マジですか。ペンタブ使わないでペンタブでもうグイグイグイグイやってるってこと
です。ペンタブ使えばいいじゃんって言われてペンタブ買ったんですけど、グッて書いてて書けないって思って、もうすぐにマウスに持ち替えて。
すげえ、もうある意味職人ですよね。バーバーでもデザイナーさんとかでいるよね、手で描くのももう本当に。
なんか慣れるとね、そっちの早いみたいなこと言う人もいますけど、
雑誌の写真の切り抜きとかっていうの
が
あるじゃないですか。で結局マウスでカチカチカチって切るような作業と同じなんで、僕の中では。
へえ、
なんか想像できない
みたいな。で
も頭の中ではできてるってことですね、その絵が。
いや、手で描く人は一旦描いた線を直すのめんどくさいじゃないですか。ベジェだからもういくらでも直しが効くから、どんなにレッサン下手でも、もう要はレッサンの構造さえ分かっていれば、まあ、そこにこう、まあ、粘土みたいな感じでグニグニグニグニ。
あ、そうなんです。でももう何ていうんですか、もうベジェでやってるんで、もうある程度のキャラクター決まってったりするじゃないですか、モデリングとか、はい、もう なんすかコピペじゃないですけど、うん、顔とかはもうコピペとかできるじゃないですか。体の動きはちょっとできないですけど、それ
もね、コピペもあるんですけど、まあでもなんかこうちょっとずつどうしても書いてるから上手くなってっちゃうんですよ、はい、だからちょっと前のとかって見ると下手だなと思ったりするから、だったらもう新しいの書いちゃった方が、
すげえなんすかもうすげえな
何も言えないですよ、
何も言えない。
いやだから、困るんですよ、なんかこれに書いてくださいって言われるイラストレーターだったらそこで、なんか例えばこの間 あのファルコのイベントとかの会期に出て、はい、これ俺参加できないじゃんと思って、
うのさんは1回持って帰らない
で1回持って帰らない
でじゃあ1週間後にやろ
う。いやこれはでも今後ね、イベントやったらもう浦野さんもリハビリファミリーですよ。
もうファミリーですね。
やっぱりイベントでね、もう浦野さん来てくれますよね。
また
またね、ぜひねイベントのねお発注があればなんですけど、呼べたら呼べる。
そういうトークショーみたいなものって浦野さんでもしてます。
トマトとチーズ。トマト
ショー、まあ
古典のオープニングのみたいな
とか、まああと学校。どっかの専門学校とかでちょっとこう1日だけベストコースみたいなのや
るんですよ。え、何のどこですか。
美術の専門学校。
なんてとこですか。
まあ、いや、それこそ地方のだったりとか、で基本人に教えるのが下手くそなんで、それまあ担任の先生がいたりすると生徒の方一切行かれるのに、
ああ分かります。
他人の先生だけを見て汗だくになったやなっていう。
僕も今日打ち合わせあったんですけど、はい、担当さんっていうかこう担当打ち合わせで取材があったんですけど、取材先の人の目が見れなくて、うん頑張って見ようと思って見たんだけどなんか笑っちゃいそうになっちゃって。
なんで？
いや、なんか俺なんか目見てもうなんかどうしようと思って。
向こうも見られたら笑っちゃいますよ。
こんな見ないやつにね。
でもね、あれ無理して見ない方がいいですよ。
ですよね。
なんかね、いやらしい目線になったりとか、なんか挙動不審になるだけなんです
よ。僕でも部教員やったことあるんで、なんだろう、全体を見るのもう、なんだろう、空を見て。うん、教えたりしてるんで、すごい人数多いとあれなんですけど、なんだろう、そういう初見の人と、
すいません、
少人数で話すっていうのは目見れない。今は見れるけど、はい、初見の人はちょっとねしんどいな。あ、ごめんなさい、僕の話より浦野さんの。で、浦野さん、そのイラスト1点いくらぐらいです
か。もうピンキリです。
で、最安で、
ふぅ、はいはいはいはい、
そういうのもあります。
え、嘘、
あります、あれ、
ふぅ、はいはいはいは
い、いいですか。
そんなバラしたらダ
メでしょ。やると
こかな。みんなそうなっちゃいます、
ね、じゃあ、まあその値段はあれですけど、およそ僕らと同じね価格でも
変わんないですよ。
だって雑誌って規定の値段があったりするから、うん、それ以上出せない
です
。
規定通りにやるんで。
そんなこと言わないでください。浦野さんの仕事増えるんで。え、じゃあギャラの交渉ってしないんですか。
辛いなって感じたら、
ああ、これをこれでやるのは辛いなって感じだ。でも
あと、まあ、あまりに低すぎるのは、はい、大体こう予定が合わないし、
あ、なるほど、
うん、申し訳ない、もうやりたいのよ。ですけど、ちょっと予定がとか、そういうのが
あると、そういう依頼も来るんですよ
ってことですね。
あります。そっか、だって
やらせてください。
俺だって、
いやだってちょっと仕事できてる。
いやでも規定の値段でやるよ、やってるよ。
安いなとかって
言わない、言わない。
そうね、なんか売れてないイラストレーターほど金にうるさいよね。
うるさいんですよ。
ちょっとみんな一緒でしょ。
いや
僕はなんでも
ない。最近そういういろんな売れてる人たちの意見を聞いて、ちょっともっと謙虚に生きるべきだなって。
いや僕も謙虚に生きるべきだなって。全然断ってない仕事。今まで一回も断ってない。
マジですか。
マジマジ。 うん、今年は今年から全然断ってない。もあでもここ3ヶ月ぐらいねそんな仕事来ない。
そもそも
来ないからある仕事
謙虚にならざるを得ない
普通にやってる、うん、ぜひね仕事募集中ですよね僕は。ランドさんもいいけど僕らもねってね。
ウランドさんの仕事はうちらに回ってこないですよ、
ね、じゃあもっと夢を持ちたいんですけど、広告であこれかこれめっちゃ割ええやんっていう料金教えてください。
料金、
はい、ここも来てみましょうか。
料金ね、
料金とか1点この値段みたいな。よっしゃーみたいな、キャキャキャ。
1点っていうのないんですけど、
はい、まとめてる感じです。10点とかでも
なんだろう。まあなんかなんだかんだで二十何点とか書いてはいるんだけれども、はい、こう例えばそれがこれにも使えます、これにも使えます、
はい、
あこれにも使うことがありましたっていうので、はい、どんどんプラスされてって、なんか込み込みでまあ、
はい、
ちょっとした車が買えるぐらいの金額になったりとか、
ね、ちょっとした車って僕車の値段よく分かんないんで数字で言ってもらっていいですか。
車種ラパン、
国内か、うん、海外か。
レガシーぐらい。
レガシー俺値段わかんないからさ。でも調べるたらわかる。
車詳しくないからわかんないけど、なんかレガシーいい気がする。
レガシー言っちゃっていい。レガシーとか言っちゃった。
レガシーはいいけど、なんかいやそんな仕事が、はい、なんかたまに来てこう。自分に夢を与えてくれるっていうのが、
レガシーか、もうあれですよ、ヤフーとかで検索で浦野周平レガシーって
出てる。でもあれヤフオクとかで探すと十何万とか
で。あそうなんですか。十何万かもしれないし、まあ、新車だとしたら新車だと
まあ
行くよね、わかんない、まあ、そこはじゃあぼかしておきましょう、行きじゃないんで、
うん、
まあレガシーということで。
でもね、お金は欲しいよね。
欲しいですね。いやーすごいな。じゃ あのもうちょっとプライベートなこと突っ込んでいきたいんですけど、浦野さんって奥様いらっしゃる、結婚されてるじゃないですか、
はい
は
い
は
い、
出会いはどういう感じで。
出会いあるんですか。もともと大学同じなんですけど。
あそうなんですか。
その当時の彼女は知らないです。あの当時は別に友達でも何でもなかったので、まあ、中野で美大なんで、
はい、
みんなそれぞれあのデザイナーになったり広告代理店に行ったりするじゃないですか、
はい、
でそれでクライアントになったんですよ、彼女が。クライアントというか、まあ、代理店としての、あの仕事を依頼する側というか、
あ、そうなんですか。
まあ、クライアントとは違うんですけど、まあ、あのイラストお願いしたいっていうので来て、で、まあ、会っても、まあ、知らねえですよ、
はい、
どこは造形なんですか、向こうは知ってたらしいですけど、
はい、
で、まあ、で、まあ、誰々と友達なんだっていうので、まあ、それは知ってるみたいな。で、まあ、そこから、まあ、仕事以外で。
え、どっちからですか。
向こうが、
まあ、向こうが、じゃあ、浦野さんを、
はい、
あら、いいじゃないの、いいじゃないのって。
いいじゃない。
じゃあ、あっちの方からアプローチがあったっていう。
アプローチが。
浦野さんは、うん、あの、すごくイケメンだし、見栄え、背も高いし、あれだと思うんですけど、どのくらいの女性とお付き合いしてたんです
か。どのくらいの女性と、
まあ、何人くらいお付き合いしてた
んですか。でもね、結構ね、すごい奥手なんですよ。
そうなんですか。
全然こっちからどうのこうのとかってあんまりないし、
うん、何人ですか具体的に。中学時代何人、高校時代何人、大学時代何人。
大学時代は
いなかった
かったな。大学時代付き合ってなかった。
セックスフレンドいたんですか。
セックスフレンドもいないです、
じゃあ中高は。
童貞卒業も遅いですよ。
あ、そうなんです
か。大学卒業してから。
嘘、マジですか。
そうなんですよ。
じゃあ彼女って中高いなかったですか。
中高いるにはいたけど、なんか、まあ、 き合ってるっていうか、はい、なんていうのかな、付き合うっていうのは、まあ、なんかちょっと形ばっかりのなんか
こう、中途交わした、
うん、ああまあそういうのはあるんですけど、で、うん、大学時代の、はい、まあ友達と、はい、その後まあ付き合ったりとかっていうのも本当に大学卒業してから、
そうなんですね、
とかまあその他、まあ、違う人とかも付き合ったりっていうのは本当に大学卒業してから、
だからもう基本的にね、童貞の妄想力がすごく養う。
なんか意外、もうちょっとなんかスマートにいろいろ。ね、なんかやることやってるのかなって思ったんです
けど、うん、やれそうでやれないっていう、ね、
合コンとか行かないんですか、行ったことないんですか、あんまり
合コンの前に合コンで何喋るのとかそういうことを考えて、考えて考えて、いやってなっちゃう、
あなんだ、裏がこちらの人間じゃないですか、どうこそこっち側
嫌われるんでしょどうせって、そのなんかこうこっちから何も面白いこと言えないし、そうだ、そういう感じで、
マジですか、
そういう感じで、
ちょっと浦野さん好感度上がっちゃいますよそれじゃあもっとゲスい話してくださいよこんな一晩限りの、あのいい思いとかなかったですか、
一晩限りのいい思い、一晩限りのいい思い、
お姉さんがあって、
お姉さんが
美香が筆下ろししてあげるみたいななかったですか、
あ筆下ろし、うん、まあ、筆下ろしは、
うん、好きなんでしょ、なんか筆下ろしの
うどういう筆下ろしされました、
いや僕は普通に、いや高校時代に付き合ってた彼女と、うんうん、やれそうでやれなくてあれでした、普通にでも高2かな、高2ぐらいで、うん、あれしましたね、高1ぐらいから試みたんですけどなかなか入んなくて、
何、ね、そんなすげえすげえじゃん、
いやリア充だったよ高校時代、高校予備校はすげえリア充だった、
全然こっち側とか
言って
ない、僕はだからその時に高校大学時代はいかにこう経験豊富なふりをするかっていう、知ってるよみたいな感じの、そうなのだあれだろ
俺全くそういうなんとなくの会話で
そういう人たちの方がいい、
アイスコーヒーです
だってね、こう今でこそネットでエロ画像とかいっぱいあるじゃないですか、当時は回線が遅いわけですよ
止まっちゃって親に見られるみたいな、
だから見るに見らんないわけですよ、
いえ、
でだからで童貞時代にもかかわらず、大学中にアダルトビデオの、はい、インターネット部門のアルバイトとか行ったりして、
で、
うん、インターネット上の、アダルトなサイトだったりとか、はい、あと、当時は CD-ROM なんですけど、はい、CD-ROM ソフトのエロ画像の切り抜きとかもやってたんですけど、
立
派りの童貞で、で場所が代官山だったりして、
おしゃれ、そんなとこで、
そんなところはすごいこう、何十枚何百枚こう
切り抜きを、
女の子の毛の部分とか綺麗に写真の切り取りとかもやってました。
やっぱ売れる人っていうのはそういう時間が長いんですよ。なんか高1とかね、高2でバンバンやってるやつだから、もう売れるわけない。
クズだよクズ。
ちょっと待てよ。
すげえがっかりしてるもん俺。
何が？
沼さんが高1でそうもやる寸
で。嘘ですよ。やるよ。
嘘であってるし。
やるやる。
それでこっち側とか言うね。
ちょっと待ってよ。また俺のなんかこのあれじゃない、嫌な感じになっちゃうじゃない。
だいぶかぶさけたよ。
ひどい。これはひどい。まあね。なわけですよ。で奥さんと、じゃあもうそれで付き合ったのは何年後ぐらいなんですか、大学卒業して。
大学卒業して、いや結構経ってましたね。
あそうなんですか、ね、うん、でどこ初めてデートしたの、
初めてのデート、どこだったっけ、まあ、最初は渋谷で飲んだりとかして、で、結構ね、奥さんはオタクなんですよ。
あ、そうなんで、
今僕は大塚に住んでるんですけど、池袋とかあそこら辺で、奥さんは駒込に住んでて、まあこうなんていうのかな、北東京のこう地味な感じとかが、それで付き合ってるうちに面白くなってきちゃって、
奥さん何が好きだったんですか、オタクっていうと。
まあ漫画とか、アニメとかの方面をよくたしなんでらっしゃ
る。あ、そうなんですか。なんかアクセサリーとかって言ってませんですか。なんかその頭の段の時にサバなんかそういうこと
で、猫の首輪のブランドを作ってやってるんですよ。で、それが思いのほか当たってて、
あ、そうなんですか。
僕の収入を脅かすような感じ。
そんなんですか。マジですか。そんなにうまくいってるんですか。すげえ奥さんは子育てもして、も
とも とウェブデザイナーで、そういうのは得意なんだけど、もうウェブデザインやりたくないって言って、そういうのが始めて、
じゃあ独立して自分でやって、デザインってそんな作ることできるんですか、一から。金属とかですよね、
なんかでも友達の、当時うち猫飼ってたので、友達の猫にプレゼントで作ったのが首輪が好評で、
なんすか、ちょちょいとやって才能があるんですか、ちょちょいとやって売れちゃうっていう、
才能があるからしょうがない
ですよ、ね、しょうがない、なんすか、その持ってますね、才能も持ってるし売れちゃう、それが伴う、売れ行きが伴う、人気が伴うってすごいね、すげえ。そりゃあね、大台に乗るぐらいのお家建てるよ。
大台に乗ってないどんどん話がでかくなってくる、ちょっとずつどんどん上乗せしてって
はい、というわけでですね、浦野さん、なんか宣伝とかありますか。
宣伝は、いや、もう特にないです
特にないですか、
はい、仕事をください。
あ、そんなこと言っちゃダメよ。
ダメダメ
ダメダメダメ。まあまあまあね、まあそういうことです。まあ浦野さんもお仕事を募集中ですけども、もっと切実に欲しいのは僕らも、ね、
まあ欲しい欲しい
欲しい。
まあ、今年頑張るんだ。
俺は今年頑張る
から。いや、俺も今年頑張るよ俺だって子供いるから、ね、あ、でも
子供
浦野さんもね、浦野さんもお子さんが、ね、最近お生まれになって、
あ、
2人目2人 目,
2人目、
すごいですね。
11月に生まれて。
11月何日ですか。
10日
伊手座、サソリ座、サソリ座かな。
これ室さんがや
ってる。そうだよ、僕の11月30日なんで、僕だから11月生まれて、まあ、どうでもいいなっったけど、まあ、そういうことですよ。すごいですね。じゃあ、より一層稼がないとって感じ
ですか。いや、でもね、無理です。仕事時間なくなっちゃうんで、子育てで。
なるほど、すごい。いや、そうですよ、僕もそうですよ。
全然もう仕事する暇がない。
でも2人とも働いてるんですよ、
今。いや、僕だけで何とか結構支えてるから。
すごい、
すごい。じゃあ、まあ、そういうことでですね、もう一本取れるかな。じゃあ次回も浦野周辺さんスペシャルでお送りします。では、よろしくお願いします。さよなら、
さよなら。